でね、ちょっと僕見て何か気づきませんか？
お、頭の毛変わったな。
そうなんですよ。うん、昨日散髪行ってきて、
お
寒いのなんの
って。あ、そうか。
なんでこんな日に散髪したんやって思うぐらいですね。今日の収録が今、12月26日なんですけど、非常に寒くなっておりまして、
うん、はいはい、
室内気温もね、14.9 度と、まあ、15度下回ってるんですよね。これまあまあ寒いですよ。
まあ、
僕、
ね、
最近ね、うん、晩飯チャンネルの YouTube 動画ご覧になってる方は分かってると思うんですけど、室内で干し柿をずっと作ってて、
うん、
で、まあ、今日で確か9日目ぐらいになるんですけど、その度に室内の温度をずっと記録してるんですよ、ね、
お前とこの家の。
そしたら大体ね、うん、15.4 とか15.2 とか、あったかい時は16度っていうのがあったんですけど、15度下回ったんはほんまにこの8日間、9日間で初めてかなというぐらい、今スタジオの温度計見てね、やっぱり今日はちょっと寒いねんなと思いました。
あ、
まあ、毎日のね、温度記録とか、まあ、どうでもいいと僕思ってたんですけど、まあ実際にこうやってみると、やっぱこういう時にちょっと話できたりとかね、君よくがね、なんか毎朝自分の血圧測ってるっていうのも、
まあ、ちょっとサボってるけど、この頃。
あ、サボってるんですか？
いやいや、なかなかね、あれね、測るね、体重と血圧だけでね、うん、2、30分かかるんですよね。
そうそう、なんかよくね、言うじゃないですか。毎日5分だけとか、
いやいや、そんな。
要はあるじゃないですか、テレビショッピングで。うんうん、毎日5分だけ、これ乗れば、あなたもあの体になれるとか言うてね、うんうん、まあそういうのよくあるんですけど、うん、毎日5分っていうのが、どれだけしんどいかっていうのが、
う
んうん、まあ、毎日同じことやってるとよくわかります ね、
まあまあ5分やといいんですけどね、うん、僕の場合20分ぐらいかかるんですよね。
そうそう、だから5分のことやろうと思ったら、前後にもやっぱ5分、5分必要やから、そうそうそう、結局15分とか20分とかかかるんですよ。
で、ね、起きてからね、ちょっと安静というか、はい、ある程度起きた時すぐよりもね、
はい、
ちょっと落ち着いてから測ってほしいという注意書きがあるんですよ。
血圧はね、
うん、家庭内血圧って非常に、まあ、お医者さんの、ね、健康診断にこの頃病院の血圧よりも重視されてるだけに、
は
い、
あ、そうなんですか。
もうそれだけに時間をかけてやらなあかんもんですから、
はい、
まあ、今日みたいにガサガサとした朝とかは ね、
そうですね、
もうすぐにこうなんか自分のことにかかってしまうと、もう落ち着いた状態でなくなってしまって、
そうです、
まあ、言い訳するわけない
です
けど、
いやだからまあ毎日やるっていうことは、要するに継続なんですよ ね、
そうですね、
継続するってことは、
う
ん、やっぱりそれなりにこう効率的にいかんと、文雄君みたいにサボってしまうんで、だから僕も今毎朝ね、干し柿の動画撮ってるんですけど、 あれもやっぱりね、9日目になるとちょっと面倒くさくなるんですよね。だから面倒くさくなる気持ちをなんかどうにかしてこう抑えたいなと常に日頃思ってるんですけど、あれは人間のなんかもう差がというか本能なんかな、ああいう面倒くさいなと思うんは。
まあやっぱり初めはね、緊張してね、次どうなるか、ああなるかやけども、
う
ん、
そう、
備え書きといえども毎日毎日変わるわけでもないし、
そうそうそうそう、
まあ、血圧の方もね、おかげさんで、うん、まあそんなに大きい変化もなしに、
うん、そうなんですよ、
体重の方はくたらすぐに分かるんですけども、
うん、
これはまた分かるのが嫌やからサボったりね。
いやだからまあそういう気持ちをどうにかしてこうなくしたいとか思うんで、まあうまいこと自分のこう気持ちをコントロールしてるんですけど、それでもやっぱり、うん、めんどくさいですね、
うん、
毎日やるっていうのは、ま
あ、大変です、
うん、だからまあ来年のこと言うと鬼笑いますけど、
まあ、
もうちょっと来年じゃないですか、
まあ、な
だから、うん、そういう
その気分になってんけど、
そういうところをこう変えていきたいなともたまに思ったりするんですけ ど、
はい、まあ、期待してます、
はい、でまあ、去年の冬なかったもんで、
うん、
今年の冬、
うんうん、
僕のところに入ってきたもんといえば、今僕が着てるこの電熱ベストなんですけど、
お前その電熱ベストの上にまたなんかダウンの、
そうなんですよ、
気持ちよさそうっていうのがあったかいもん着とるな。
いや、さっき言いましたけど髪切ったでしょ、
あ
で気温低いでしょ、
まあ、
そしたらね、ごっつ体が冷えてね、やっぱ頭ってもう発熱がすごいなってわかるんですけど、まあそういう状況で、
うん、
やっぱ僕のこの健康を司ってくれてるこの電熱ベスト、
なるほど、
これはいいですね。
もう10日ぐらいになるのか、1週間ぐらいか、
もう2週間ぐらい経ちましたね。
あ、そんなの
購入してから、めちゃくちゃ
電池どうや、
めちゃく、あ、電池はね、モバイルバッテリーを別で買って、
うん、
でそれ使ってるんですけど、まあだいたい14000mAh やったら8時間ぐらい、
あ、持つんか、
一番弱いやつでね、
つけっぱなしで、
つけっぱですね、3段階の一番弱いやつでもめちゃくちゃ暖かくて、今その一番弱いやつを、うん、今ちょうどジャケットの下にこう忍ばしてるんですけど、ほんまに体ポカポカで、
あ、そうか、
まあ14度でも 全然、
なるほど、
暖房がいらず。
その14度というのは、お前どこの家の温度もそれぐらいな
のか、はい、いや、僕のとこはね、15度ぐらいですね。
まあ、ちょっと加熱してるんか。
いや、全く何も暖房せずに。
まあ、全部せずにやってんの。
15度。いや、というかね、なんで僕はその、暖房してないかっていうと、その部屋で、今言うたでしょ、干し柿干してるんですよ。うん、で、干し柿ってやっぱり温度の上下あんま良くないんですよ。特に室内で干してるんで、室内ってまあ比較的外よりもやっぱ暖かいし、
まあ、
で風が吹かないんですよね。ということは、カビが生えやすいんですよ。で、その中で暖房すると、余計に温度上昇で、まあ、カビの菌も元気になるかなということで、まあ、できるだけ僕はその今室内干し柿をしてるから、
なるほど、
暖房つけたくないんですよ。
あ、そうか。
で、まあ、ちょうど電熱ベストあるから、うん、これでずっと家で過ごしてるんですけど、うん、まあ、全く喉風邪もなく、鼻風邪もなく、うん、インフルエンザも知らず、うん、あ、今インフルエンザがすごいらしいですね。
あ、そう、
知らん、
まあ、いやいや、僕はね、なんか11月頃に、まあ、年も取ってるので、
うん、
去年ぐらいから予防接種を受けるようにしてるんですよね、
はいはいはい、
これが3ヶ月ぐらい効くらしいですね。
あ、そうなんですね、
うん、だから先生がね、いつにしますか言わって、うん、10月ちょっと早いかな、はいはい、11月になるとぼちぼち流行ってくるし、うん、ということで、まあ、決めてくれはって、それに指示に従ってますから、まだ今はかかりにくい、まだ免疫がある時期なんですよね。
まあ、よかったですね、お医者さんもそれちゃんと気をつけてくれて、うん、やっぱり
老人相手にしてはるから ね、 そ、 ねその辺はね、よう分かって
ます
からね。
いや、そのインフルエンザでちょっと思い出したんですけど、どっかの学校で、うん、確かこれ愛知県のね、名古屋の小学校、名古屋市内の小学校なんですけど、名古屋市内であって、あとあるような、名古屋市であるような、
名古屋市
の
市があるな、
あるような、ごっつい市あるような、
どこの人間や
日本人です。で、まあ、名古屋市の某小学校で面白い取り組みが行われて、うんうんうん、これ僕インターネットの記事で見たんですけど、まあ、大体今時期終業式じゃないですか、
まあね、
12月のね、多分24日ぐらいが、うん、この僕らのこの周囲での公立小学校の終業式なんですけど、多分まあ名古屋もそんなに変わらんので、
まあ、これ全国的やもんな、
はい、おそらくまあ24日ぐらいになったと思うんですけど、うん、そこの小学校が面白いんが、うん、まあ、さっき言ったようにそのインフルエンザとかいろんな風邪が流行ってて、
あ、
うん、まあ、学級でも何人も休んでると、そういう状況でのそう2学期の終業式やったんで、
あ、
まあ、そこの校長先生か誰かが考えたのか知らないですけど、あ、まあ、普通はね、体育館にみんな集合させて、うん、まあ、校長の主な話とか聞かされて、うん、でそれで各教室に戻って、うん、まあ、先生が通知表を渡したとかっていうのが、あ、まあ、僕の頃の終業式の。文雄君も多分、
ね、いや、もう忘れてもたけど、
まあ、この後また藤尾君の、ね、出生の秘密聞きますけど、まあ、多分80年前も同じことやっとったわけなんですけど、それするとやっぱり一堂にこう会するわけやから、みんなそのインフルエンザの菌持っとったりとかね、まあ、そもそもこの体育館っていう寒い中で、まあ、1時間弱ぐらいずっといることもまあ体力低下のところは危ないじゃないですか。まあ、だから、まあ、この小学校がやったのは、各クラスにみんなをこう待機させるというか、要するにもう、集合させずに、体育館に混んでええから、みんな自分のクラス、
分散型
やな、そう、待っといて、うん、で、これがまあ今の小学校なんですけど、うん、各教室にね、うん、大きななんか液晶テレビがあるらしいんですよ。はい、で、そこに、うん、まあ、多分校長室かどっかにカメラを置いて、まあ、校長とかなんか、教頭とかがなんか喋って、で、それをみんな各クラスで、うん、まあ、教師と一緒に、
聞くと、
そう、まあ、ありが、ってのかどうか知らんけど、
まあ、まあ、はい、
はい、聞くっていうようなスタイルにしたらしいんですよ。で、これ結構まあ革新的というか、
うん、
まあね、結構自由なことがなんか公立小学校でなんかできにくい僕のイメージがあったんで、まあさすが、まあ、名古屋やなと、まあ、愛知県やなっていう感じがしまして、まあ、ね、全国の小学校は別に同じことせん、まあ、中学小学校同じことせんでもいいんですけど、ただこういうやり方もあるんやなっていう、あえて体育館にも集まらせずにね、やるっていうことも、うん、まあ、今行われてるみたいなので、うん、まあ、やっぱり賢いなと、さすが愛知やなと思いました。まあ、まあ、
先進できたことやるとか
やるとかね、
なるほど、そういうことがあったわけね、はい、
で今日ね、ちょっとまあ収録がちょっと遅れたじゃないですか、
うん、遅れたね、
いつも僕ら大体10時ぐらいから収録始めてるんで、朝のね、それじゃあ今日はもう12時過ぎてるんですよ、
飯食ってないわけ、ね、
はい、でこれなんでかって言いますと、これ実は僕に原因がありまして、
て
っぺんに原因がありまして、はい、この本をちょっと借りてきたんですよ、これね、これ
あの絵本みたいな本やね、はい、大判ね、
窓を広げて、あ、窓を広げて考えようっていう、
窓を広げてっていうのはどういうことやろ、広げてオープンってことか、
これ要するにね、まあ、窓っていうのは多分こういう比喩表現で、まあ、視界を広げてとか、
あ、なる
ほど、心をちょっともうちょっと広げて、まあ、物事を見てみようっていうことの、このこれ目的語は書いてないじゃないですか、何を考えるか書いてないじゃないですか、これメディアなんですよ、
うん、なんか下になんかメディアって小さく書いてあるね、
そうそうそうそう、うん、体験メディアリテラシーって書いてるんですけど、
聞いたことない言葉や、難しいな、
は
い、
下村 村健二さんっていうなんか有名なアナウンサーの方らしいんですけど、まあ、この方が、うん、まあ、書いた本で、これを僕あの近所のあの図書館にね、うん、借りに行ってたんですよ。あの美濃っていう僕らの、
まあ、隣の市、
ね、豊中市の隣に美濃市っていうところがあるんですけど、うん、まあ、そこの美濃市の図書館にあるっていうので、うん、まあ、ちょっと車で借りに行ってて、うん、まあ、遅くなったんですけど、うん、あのその図書館に行ってちょっと一個おもろいことがありまして、
図書館でおもろいことって何やね、
はい、まあ、綺麗な図書館やったんですけど、で中入って、うん、ちょっとあの豊中市のもんなんですけど、うん、なんか隣の県市でも借りれるって聞いたから、うん、これちょっと貸してくださいって言って、うん、まあ、師匠の方にこれ本持ってきてもらって、うん、まあ、まず調べてもらったんですけど、うん、それじゃあなんか僕どうもその、うん、そこの図書館ですでにカード作ってたらしくて、過去にね、多分数年前に僕もなんか記憶たどったら作ってて、
ちゃんとそれ残ってるわけやね、うん、すごいね。
だからまあもう今回はもうカード作らんでいいし、うんうんうん、もしあの家帰ってカードなかったら、うんうん、今度これ本返しに来る時でも、まあ、カード作ってくださいって、まあ、師匠の方おっしゃったんで、分かりましたって言って、うんうん、じゃあ本借りる手続きしましょうかって言った時に、うんうん、ここに書いてくださいって言って、ね、名前と電話番号と生年月日、
うんうんうん、
ここに書いてくれ。
うん、ここっていうなんか紙があったんか。
まあ、この本の大きさぐらいのね。
あ、そう。
なんかタブレットみたいなの出されて。
あ、もう紙じゃなかったよね。うん、
で、最近あの宅急便でもね、サインあのタブレットに書くじゃないですか。
びっくりするって感じね、あれね。
あ、ここもそうかと。さすが美濃やな、先進、まあ、それも愛知、あの、名古屋じゃないけど、先進やなとか思う、ね、まあ、僕どこ行っても先進って言うんですけどね。うんうん、まあ、それで書いたらね、なんかよくあるあれじゃないですか、あの、子供がよう絵描くやつで、さーっとスライドしたら消えるやつ。で、また書けるやつ。
はいはいはい、
磁石を利用してるやつね。
あ、なるほど。
粉磁石って、砂磁石っていうの
は。昔からね、あれね、そうそうそうそう、元のローテクのやつでね。
そう。でね、うん、僕それ見て、あ、これ何コンピューターに繋がってるんですねって言ったんですよ。
うんうんうん、
それがね。
あ、そう。
要するに、あの、タブレットみたいな感じで、そこの画面に書くと、うん、その文字が
自動的に。
そう、コンピューターの方に僕は繋がると、ずっと思ってたんですよ。うん、で、それで、師匠の方に言ったら、いや、これちゃいますよ。これ、ただ単にここに書くだけですよって言って、あ、で、なんでこんなんしてるんかなと思ったら、すぐ消せるかららしいんですよ。
あ、もう消しゴムなし
で。記録が残らないんですよ。いわゆるその個人情報やから、仮にそれをね、僕は紙に書くとするじゃないですか。そしたら、その紙の処理が大変やから、そういうとこに書かせてるっていう。だから、いわゆるその今のハイテク時代、なんか何でもこうデジタル化しててね、うん、僕は結局それはコンピューターのソフトにつながってて、うん、それで一括管理してるんかなと思ってたら、うん、いや、何のことない。それただ単に書いて、うん、それを消すだけっていう。だからそういうまあ、ローテクの技術も図書館では利用してるっていうのが。
書いたやつはなんか残るのか。
いや、それだからね、多分ね、僕が書いた文字を、司書の方が、うんうん、パソコンに打ち込んで、はあ、そしたら多分どっかあの中央のところでデータ管理してるとこがあるから、
そこ行くんやな。
そしたら僕が過去に、まあ、バンバテッペ、電話番号何々って書いたら、あのカード持ってますねっていうことが分かるっていうことやったんで、はあ、まあなんかああいうそのね、あの砂磁石を使ってすぐに書いてすぐに消せるっていう、ああいうローテクなもんもね、まあ、使いようによっては、あの、こういうその公的な場所でも使えるねんなっていうのが、子供が喜ぶらしいんですよ。子供がああいうの結構使って遊んでるじゃないですか。そしたら子供に、まあ、小学生ぐらいだったらね、名前書ける子もいますから、書かせて、ああ、こういう子やねんな、みたいなこともあるし、あとはやっぱ記録が残らないっていうことも、まあ、価値というか、それ今の個人情報の時代ね。
そうですね。
はい、だからそういうことをこの本を借りに行ってね、思ったんですよ。こういう使い方もあんねん。
なるほど。
まあ、ものはまあ置いといたら、まあ、何かに使えるんだなっていうことも分かりました。
なるほど。
文雄君どうですか、年末は。
僕はね、まずあったのは、これ僕ははい、実際はもうほとんど動いてないんですけども、神さんが冬眠しました。
ああ、僕も手伝わせていただきまして。
はい、ペペが主にやってくれたんですよ、よ、は、っ、い、ちゃんと二人でね。
はい、
亀冬眠というメモが残っておりますね。
はい、
亀すく。
は
い、亀鉄、
はい、
亀吉、
はい、
でこれだけ牧子っていうんですけど、ね、これが4頭持って、
はい、うちにね、
ま、
今ね、
はい、あのそんだけが、亀助は40年以上年齢が、
はいはい、
でこれがですね草亀やとね、
は
い、で亀鉄が35歳以上で、はい、これも草亀やと、はい、で亀吉が30年以上でこれは在来種の石亀やと、
そうですね、
はい、そして4番目の牧子ちゅんが、
はい、
3年目で、
はい、
これがミシシッピ赤耳なんですよね。でまあこれ年齢と全く沿わないのは大きい、どっちが体重があるかということ
で、 でかいですね。
一番が牧子です、
はい、
大と書いてますね、はい、それから中盤が亀助ですね、
はい、
中がね、
はい、
で小がですね、これ亀鉄で、
うん、
で小小中があるんですけども、
はいはい、
これが亀吉というて石亀ですよね、
うん、
まあ、いずれにしましても30歳40歳35歳以上抜いて、
うん、
マキコは3年で、うん、もうこれを抜いた大亀になったということで、
はい、
いかにまあそのミシシピやカミミがですね強力な生命力を誇りながら、でまあこれはいろんな自由でうちへ来たんですけども、うん、まあとにかく来た以上はこれ、ま
あ、ちょっと保護ガメみたいなところがあるんですよね。
いやいや、だからあのうちのマンションの、はい、
清掃員
の方が、
はい、
あの落ち葉を拾ってたら、その溝の中にですね、ほんまにね500円ぐらいの硬貨ぐらいの大きなカメがおった。
小さかったですね、
もう
当時来た時は。
生まれたてなんですよね、
可愛かってね、
うん、でそれをね、まあ、このまま捨ててしもてね、
そん
なもドブハハあのホルンも、かわいそうやからということで、
はい、
ママさんとかカメがたくさんおるから、
うん、
まあ、1匹ぐらいもう買うてくれへんやろかって言わはって、うん、まあ、うん、もともとカメも好きやし、まあ、命も大事にせなあかんなと思ってたもん、
ね、う
ん、でやりましょうということでね、うんうん、あもう3年目になるんですけど、3年目にして
3年であんな大きなのカメって、
これカメスケ40歳以上のやつをぐんと抜いてしまったんですよね
あの2年目の終わりぐらいからなんかすごい大きくなりましてね、
ものすごいですね、
マキコは最初マキオっていう名前やったんです
です
けど、後々メスっていうことが
分かったんですよね。
分かってあのマキコっていう名前になったんです
けど、うん、そうこう解明が途中であったんですけど、あの卵を産むんですよこれ。
あ、
メスとオスはね。
まあ、そうか、それで分かったんか。卵を産むしっていうことでね。
まあ、気の毒でね、あれやっぱり卵を産んでオスとメスと一緒にしてね、ほんまは子孫残したいんですけど、まあそれは僕らできへんからね。で特に、まあ、マキコの場合はね、まあ、今いわゆる何ちゅうか入ったらあかんやつが入ってきたわけでしょ。だからこれはもうもう大丈夫は一生買わなあかんなと、まあ、確保はしてるんですけど。も
ね、はい、
まあ、そういうような牛にとっては、まあ、正月の次ぐらい大事というのか、正月前の、
ね、毎年やってますから、
ですよこれもうね、
でよっちゃんがまたね、ハウトゥーがもう確立しまして、
はいはい、
でそのよっちゃんの指示に従って、まあ、僕らが動くという、ね、
そうそう、
まあ、実行部隊といいますか、
まあそうですね、
重たいその水槽を持って、ね、運んでとか、であと草をこう入れたりとかね、いろいろしてますけど、
よっちゃんはこの、まあ、4カメですか、
はい、
これの親方みたいな人で、
そうですね、5カメですよね、
5カメ
よっちゃんに言ったら5カメですよ、
ね、まあまあ5カメというのが親方なんですけどもあのカメって遊べるんやね、人とね、
あ
面白いですね、
カメさんは本当に面白いです、
うんうんうん、あのおもろい動物というか生物で、
はい、
やっぱり生きてるもんというのはみんなそれぞれ、まあ何かがあったとしても共通したこの連絡手段みたいもんね、
まあ、特によっちゃんとカメさんはすごいですよね、
もう
意思疎通してますよ ね、僕とカメさんはねそんなに意思疎通できないです、
うん、あの土壌とも意思疎通しててね土壌がまたおるんで1匹、
あの土壌も長生きしてるな、あれももともと何匹かおったうちの、
うんうん、あれね、あのこの近くのスーパーの魚屋さんが、あの子供が喜びやるということで中央市場で、まあ、本当はあれフライかなんかにする土壌なんやけど、うん、煮物それを買うてきて
柳川鍋とか、
ね、柳川鍋するんでしょうね、うん、まあ、それを買うてきて1匹100円でね、
はい、
まあ、セットにして 3匹か4匹を、
うん、
まあ、あのいわゆる何ちゅうか瓶に入れて売ってはったんですよね、うん、
でまあ僕らが買って
買ってお前とこに分けたし、
はい、
まあ、うちの長男にも分けたよね、
ああ、なんかで、まあ、その2匹は多分もうあの世行って
も
らって西に行ってるんで、
は
い、1匹だけが残って、
うん、残って、
でその土壌もまあまあ5、6年生きてるんかな、
これは
結構長生きしてますよね、
同じ時間にね必ず同じとこへ来て、うん、よっちゃんを待ってるんやね、夜の9時頃
あで餌くれと、
うん、餌もろって、でまたそれですっと2つの餌食べて、
うん、
いずことも長くても狭い水槽ですけどもね、
どこにいるか分かんないですからね、藻が多す、藻っていうかあの水草がいっぱい、うん、あれが大事みたいですね、土壌は ね隠れる場所が、
よっちゃんのこの時間を忘れるとですね、
はい、
ポコポコって音がするんですよね、水槽の方から、
なるほど、
これと水槽の方グニグニグニと体をうねらしながらですね、泡をポコポコポコと上上げてね
会話してるんです、
要求してるという
コミュニケーション、
うん、
土壌とコミュニケーション、
うん、まあ本当に不思議なもんで、まあしょっちゅうあの人も誰と喋っとるんかと思ったら、うん、亀と喋っとったり、
あ、よう喋ってますね、亀とね、
土壌と喋ってたりするんですけども、亀
と玉喋ってますね、よっちゃん、
ね、はい、まあそういうよっちゃんの、
はい、
雰囲気みたいなもんも面白いなと思います
。この後あのよっちゃんの健康レシピ
で、ね、
はい、今週は黒豆ですね、
そうでしたね、
はい、まあお正月に作ったどうや、はい、みたいな、
そうですね、
はい、ちょっとごめん最後に関係ない話なんですけ ど、今回僕がこの借りてきた窓を広げて考えようっていう本の出版社がね、
うん、
鴨川出版っていうところなんですよ、
はい、
まあ、これも亀ならの鴨なんですけど、はい、これまああの京都の出版社で、
京都鴨川ですもんね、
そうなんですよ、うん、でちょっと見てみたらですね、その堀川通り あのこれ上京区になるんですけど、
上京、ね、
二条城のすぐ近くにその鴨川出版の本社あるんですけど、うん、この鴨川出版の、うん、 あの会社のある町の近くにね亀屋町っていうのがあって、あ
面白いですね、
まあ、これも亀やなという
です、ね、はい、感じがしました。亀っていうのはもう和菓子のメーカーにも多いしね、いろいろと昔からやっぱり亀屋千年鶴は万年とい う
ただ京都の町名前おもろいな、こうやって見ると今グーグルの地図で見てんねんけど、
それはもう
京都はもうでっち風呂町とか、ね、でっちの人が
風呂、たりとか、ね、
風呂入りに行ったんかな、
そういうことやろうね、
はい、あ、まあ、その話はまたできたら、
また伏見のまた面白い町の名前もあるし、
あ、そうなんですか、
まあ、京都はやっぱりもう本当にいつ行っても話題になる町ですね、
まあ、僕らの大阪北部、うん、豊中から全世界を放送しております、はいはい、JOBBB でございまして、まあ、1週間の動きもちょっと話し出すとも長いんで、
そうですね、
はい、またあのよっちゃんのコーナー、ま、お待ち遠しい方もいてるんで、この辺り終了しまして。